はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画文字が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、上映前に流れる CM で好きなのは、ブルク13でおなじみ、万葉クラブなこたつと、
東方シネマズシャンテとかで流れる、ハンケンなおまけと、
東方シネマズで流れる、会社員の好きなまりと、
東方シネマズの神うさぎロッペのタンタンです。
おー、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画数早方トークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイ。
なんか久しぶりだねこのメンバー。
あー確かに、
なんかね、いつもだったら顔なじみな感じするんだけど、なんか今日ちょっと、緊張するなぁ。なんですけどもね。ハンケンって何すか、ハンケン。
ハンケン、ハンケンは、うん、映画のハンケンを持ってくと、日比谷シャンテのいろんなサービスが受けれるみたいな。割引とか。
へぇー。
そうやつです。
なるほど。そうですか。広げない話をね。それでは参りましょう。どやじー。スタート！イエイ！第39回ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回はですね、夏映画たくさんのメールをいただきました。ありがとうございます。早速ご紹介させていただきます。ラジオネーム長さん。夏映画と言われるとたくさんありますが、夏休みは自然の多い田舎でゆっくりというのであれば、サマーウォーズ、隣のトトロがいいでしょう。夏休み気分を味わえると思います。その他に、ファインディングにも、ファインディングドリーは、海に行きたくなるって思う方も多いのでは？ラジオネーム、老外さん、菊次郎の夏。主役のたけしさんが不良に向かってカツアゲするシーンや、視覚障害者の杖をついて歩くシーンなどのダメ親父っぷりが、ロバート・アルドリッチ監督の遺作、カルフォルニア・ドールズの作中、刑事コロンボなどでおなじみのピーター・フォークが、端々で行うダメ親父演技からの影響を受けたのかなと思いますが、どうでしょう。ラジオネーム、エリア48さん。2012年に公開されたソウルサーファーです。サメに襲われ、片腕を失いながらも、プロサーファーを目指して、再起したベサニー・ハミルトンの実話映画。ハワイを舞台にダイナミックで美しい海とサーフィン映像はとても美しく、単なる悲劇と再起を描いたスポコンサーファー映画なだけでなく、家族映画でもあり、サメ映画でもあり、海の季節にふさわしい夏映画です。無数に訪れる波は人生の運にも似ていて、その波を運び、乗ることを選択するのは全て自分自身。そして波に飲まれたらまた立ち直ればいい。この映画に人生とサーフィンを重ねて、失敗してもやり抜き、視点を変えて前向きに生きていく主人公に勇気づけられました。ぜひ今年社会人になったマリッペさんやドイラジという波を選んで乗り始めたチャムレイさんにもぜひ見てほしい映画です。ラジオネーム、オープンリーチさん。菊次郎の夏です。暴力描写はほぼ皆無で、悪い人があんまり出てこず、ターザン遊びが声だめドボン、全裸でだるまさんが転んだなど、ベタな笑いで溢れた優しい映画でした。いわゆる振り子理論の一端とはいえ、北野武監督作の中では結構異質扱いされていますが、個人的に本作は北野武の本質ってこっちだよなぁと思わせる一作でした。ラジオネーム、ポテマキさん。夏が来るとある種同窓会のように会いたくなる、そんな気分で見てしまうのが細田守版時をかける少女です。当時誠たちと自分の年齢が同じだったこともあり、何か運命的なものを感じて学校をサボって見に行った特別な一本でもあります。佐田本義行の等身大なキャラクターデザインと奥花子のみずみずしい劇版、中でも特筆すべきは山本二蔵の美麗な美術。あの天高く雄大にそびえる入道雲を見るだけで学生時代に一瞬で戻れる。なので人生ベスト級の映画なのですが、劇中において悲惨な末路をたどる高瀬くんというキャラクターと私、実はうり二つな灰色の学校生活を送っていまして、そのせいかベストには入れては出して、出しては入れてを繰り返すしんどい映画にもなっています。見返すたびに高瀬くんにもタイムリープが備わって、誠といい感じにならないかと念じながら鑑賞しています。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。作品自体が夏を舞台にした映画の中で好きなのは、アメリカンスリープオーバーです。イットフォローズでその名を世界に轟かせたデビッド・ロバート・ミッチェル監督のデビュー作。夏休みの最後の一日をお泊まり会して過ごす学生たちの群像劇です。大人が全く出てこなかったり、ファンタジックな描写も多く、それが夏の終わり、青春の終わりの切なさを際立たせています。なかなか DVD 化されていませんでしたが、最近クラウドファンディングでソフト化決定しました。 またシンゴジラ、X-Men、アポカリプス、君の名はなどは夏にまつわる映画ではないのですが、去年の夏休みに見たということで夏のイメージを勝手に持っている作品です。ラジオネーム、ザックリスナイダーさん、バタ足金魚、青春、おませコメディ、ジメジメさせつつ、最後は、まあ、いっかって開き直ります。すがすがしいですね。なんかジメッとしてきたらおすすめです。それと、スイートプールサイド、悪の花の押見修造が原作の映画、らしさが全編に染み渡っています。夏はコンプレックスをさらけ出すいい季節かも、ケムクジャラ女子万歳。それと、サマータイムマシンブルース、夏はなぜか時を飛び越える。暑さでやられてる方、ぜひ見てください。クーラーのリモコンが壊れたそこのあなた、見るしかない。ラジオネーム、タクヤボルノミンさん。夏と言ったらやっぱりウォーターボーイズ。ドラマ版も夏休み、再放送してるとついつい見てしまいます。同じ矢口忍監督、スイングガールズも夏度は落ちるかもしれないけど爽やかで夏っぽいです。そしてドラマの、ウォーターボーイズ2に出演していたエータと、スイングガールズの主役だった上野樹里が出演していたのが、サマータイムマシンブルース。香川県の某大学の SF 研究会、夏休みの部室に突如タイムマシンが現れて、タイムトラベルの目的はただ一つ、壊れたクーラーのリモコンを壊れる前に取り出すという、まさに夏でしか考えられないシチュエーション。タイムトラベルものとしてもよくできていて、かつムロツヨシや売れる前の牧陽子のういういしい姿をも見物です。SF なんだけどバカバカしくて笑えて青春がビンビンに弾けちゃってておすすめ。公開当時確かヒューマントラスト渋谷でリモコンを持っていたらチケット割引なんてやってたのを思い出しました。それからドイラジメンバーのチャムレイからも来ています。夏映画で思いついた作品は細田守監督の時をかける少女とサマーウォーズです。計らずも同じ監督さんですが、照りつける太陽やセミの鳴き声、汗を拭うなど夏を感じるシーンが印象的です。また青春という意味でも熱い両作品ですので夏になると見たくなります。ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、ここに来るまでも超暑かったんですけど。
暑かったね、今日。うん、
どうですか振りがひどいな。
やっぱ、うん、タイトルにもつくし合いだけど、はい、サマーウォーズとか、細田守監督のって、うんうん、思うに、どれも夏っぽさがあるなと。
確かに。
狼子供なん
だよね。狼子供も冬のシーンあるけど、うん、ね、あの、最後台風のとか、だしとか、そういう半袖感とかもね、夏の日差しのとかも感じるから、うん、基本、公開時期をジブリと外して夏にしてるっていうのもあるから、うん、それに合わせて夏っぽさも出してるのかもしれないけど、だから全体的にあるなと思います、ね。
確かに。長さんが挙げてる隣のトトロも、うん、私の中では野菜を冷やしてる、
キュウリとトマトの
あれがもう夏の最たる、
しかも俺経験したことない夏だもんね。井戸水でもう冷やしてるんでしょ、うんうん
ね、
知らないノスタルジーみたいな。
水が冷たくなるまで出せる、うん、
キャンプとかじゃないけどね、たまに川で冷やすとか
ね。スイカとか、
ね、やりて
ーあとやっぱりその何人かが言ってた
菊次郎の夏、
ね、そう菊次郎の夏はね、うん、本当に夏感満載で、
うんうん、北野武もほぼ夏だよね、
うんうんうん、だからいや最近のねアウトリーチとかそういうんじゃないけど、そう、うん、初期中期ぐらいはね、あの夏一番静かな海とか、
ね、海とかね、
花火とか、うん、そなちでもそんな感じ、
ね、そなちでもそうだね、うん、
そうそうそう、
チューブみたいな感じだね
まあやってることは
全然違うけど、 サマータイムマシンブルース、これヨーロッパ企画だよね。
そうです。ヨーロッパ企画っていう劇団の演劇が元で、はい、
そうそうそう。
多分脚本とか、あと役者さんも出てるのかな、ヨーロッパ企画の。
うん、僕、ヨーロッパ企画は結構好きなんですけど、うんうんうん、皆さんね、全然好きじゃない、うん、マガレスプーンとかね、
はいはいはい、
長澤まさみ主演の。
はいはい、
僕実は大好きなんですけど、
おーおーおー、
あんま言いたくないけど。うん、要は僕、劇団でやってるものってさ、基本的にさ、はいはいはい、まあ密室劇になるじゃない。うん、だから、もう俺好きなんですよ。
あ、そっかそっか。なるほど、ね。うん。いや、でも、サマータイムマシンブルースは本当に、夏の青春映画として、とてもいい映画だと思いますけどね。うん。不思議なミステリー感もあり。
そうだね。
うん。
安いタイムトラベルね。
そうそうそうそう。
リモコンを直す。
そうそう、本当にリモコンを。
ね、もう、物質のクーラー壊れちゃってるから、これ昔の物質からリモコン取ってくればいいじゃんっていう。
そうそうそう。
そんな発想バカでしょみたいなことをやったら、はちゃめちゃになって
る。ほんで、あの、なんか夏休みの物質のダラダラ感がめっちゃ出てるよね、映画からね。そういうのもちょっといいというか。
そうだね、うん。
面白そうです。
はい。ね、いろんな夏映画あるということなんですけども、おのおのもうちょっと夏映画をちょっとぶつけていただいてよろしいですか？
じゃあ、スーパー8。
お
お、
はい。
そっか。
これ夏休みの出来事なんですよ。夏休み中になんか映画撮ってたらみたいな、大好きなんですけど、
うん、
好きに作ってるんだろうなみたいなのが伝わってきて、なんかいいですよね。
あ、それは監督がってことですか？
あ、そうそうそう。
JJ？
なんか本当楽しかったんだろうな、まあ、
自分が好きなスピルバーグをいっぱいやりたいみたいな、ね。
そうなんかいろんなオマージュ、私全然スピルバーグ作品はそんなに見てないからあんま分かんないんですけど、すごい愛情を感じる映画ですごくいいですね。
あの映画の中で自分たちでゾンビの自主映画撮ってるの拡大で自分の好きな自主映画を金使って作ってるみたいな、
ね、確かにね。あのエルファニングもね、
あれはやばいですね。
やばいですよね、
あのゾンビのエルファニングもやばいです。
ゾンビエルファニングね。
そうやっぱそういう少年少女の一つ冒険的なのってやっぱ夏休みに合うっていうか、
確かに
グーニーズとかもね、
そうか、
すごく夏休みっぽいなと思う。夏休み、まああれも夏のことだよ。
もうみちおさんのベスト映画ですね。
うん。だから多分スーパーエイトはグーニーズっぽさも入ってきてるとかもあるね。
前にマリで気に入りますのコーナーで、
はい、
ほうほうほう、
募集していた。
まさか、はい。
ロストバケーション。
おお。いいですね。
あの時本当に行こうかなって思ったんですけど、うん、で友人と約束もしたんですけど、うん、実は時間が合わなくてもう公開切れちゃったっていう風になって、うん、結局見れなかったんですけど、あのレンタル降りてきてから割とすぐに見て、うん、あこれはいいサメ映画っていう。
本当だよね。
サメ映画があるね、
うん、いやあれはなんか本当に王道的っていうか無駄がないっていう、新しさもあるんだけど結構すっきりしてて、うん、あすごいいいと思って。
俺ちょっと気になるのがさ、うん、これからやるやつ、
はいはい、
海底47メートル、あれもなんかねサメ映画なんですけど、うん、ケージダイビング、
人間が檻に入
っ て、 入って、
うん、外からやってくるサメを檻の中から眺めるみたいな、
そしたらそのケージがそこまで落ちちゃって海底まで、
いや
で、あのワイヤーが切れてみたいな
で、
でも上にはサメの大群がいるみたいな、で自分たちの酸素の残量もすごく少なくて、
あと気圧のことも考えなきゃいけないから一気に上がれない、
上がれない、
なるほど、
どうする
どうするみたいな、だからちょっとうまくいってればロストバケーション的なことに、ね、なってそうな、
それ落ちて、
だからすごい広大な空間なのに密室劇になってるみたいな、うん、もういいじゃないゼログラビティみたいな。本当密室劇のお題やりたいぐらい
だもん。まあ、そのうちね、
そのうち、はいはいはい。じゃ僕もですね、映画神うさぎロペつか夏休みラスイチってマジっすか、
はいはいはい、
劇場版の神うさぎロペ、
そうそうそうそう、内山裕二さんの作品としてちゃんとやってるやつで、監督もやってるし、脚本もやってるし、声も当ててる人なんですけ ど、 ど、はい、その後、もうほんとね、ディズニーみたいな感じで、
はいはい、
要は権利奪われちゃって、
はいはいはいはい、
今はもう内山裕二さんの作品じゃないんですよね、今のロペって。そんな感じで、全部内山裕二さんの作ったやつで、夏休み中に土の子を探すって言って、それで、どうやって劇場サイズ引っ張んのって。話なんだけど、とにかくね、二人のあのなんかさ、やりとりあんじゃない、だるい。なんか日常系みたいな。
手だるそうな。
そうそうそうそう、うん。あのね、やりとりってね、実はね、永遠に見れるなっていう。
うん、
途中で出てくる、強盗団みたいな。それがあの、バカリズムが声当ててるんですけど、
うん、
神うさぎロペってさ、要は、紙芝居的な、横方面にしか動けない感じの、絵な感じするじゃん。
うんうん、
それがなんか、奥から手前に絵が動く感じのが急に入ってきて、面白いな、これ。そういうのできんだ、みたいな。そういうフレッシュさも、あ、劇場版で頑張ったんだな、みたいな。
あ、アニメある。ベルヴィル・ランデブーって。
あ、はいはいはい。
何ですか？
シルヴァン・ショメってフランスのアニメかな、
はい、
なんかイリュージョニストっていうのが多分一番有名なのかもしれない。私もそれを見て、うん、なんかこの監督いいなと思って、なんかつながりで見たみたいな感じなんですけど、
うん、
あのツール・ド・フランスっていう自転車のレース、うん、フランス。これ夏にやってるやつで、それが舞台の。
うん、
アニメで、
はい、
結構絵がなんか強烈なんですよね、うん、ちょっと調べてもらうと分かるんですけど、
あ、本当だ、なんか、
かなりデフォルメされてる、
おしゃれな感じ
だから、まあ結構好き嫌い分かれちゃうかもしれないですが、私はなかなか楽しく見てました。
高畑勲さんが結構好きで評価してて、はいはいはいはい、いつもね、だからジブリ配給とかだっけ、
ああ、ね、そう、
あ、なんかそれっぽいです、
そうなの、
そうなんで、そういうつながりで、うん、
へえ、じゃあさ、ナス・アンダルシア、
ナス・アンダルシア、
俺だってツール・ド・フランスだよね、
そうそう、あれ漫画原作ね、日本の。
だからジブリの絵とか携わってるから、すごいそこつながりあるじゃん。だからやっぱ高畑勲がやらせたのかな。そういうことね。
わかんない。そこはわかんない。
ね。
アニメいいですか、
はい、はい。
ドラえもんのび太のブリキの迷宮。
ああ、ブリキのラビリンス。はい。完全に。
そっか。夏映画です。
夏ですね。
ああ、そうなんだ。
夏休みにみんなスネ夫とかが旅行行くとか、静香ちゃんがどこ行こう行くっていう話をしてるのに、うちは行かないんだみたいなとこから話がスタートして、
なるほど。
で、どっかの旅行に行こうっていうとこから、そのブリキのラビリンスのそばに行くっていう話なんで。
怖いよね。
怖いですね。私、あれ一番怖いなって思ったドラえもん映画かもしれない。
何も映ってない砂嵐のテレビ見てるとかなかったっけ？
あ、そうそう、最初それからスタートして、なんかパパが予約して、で、ブリキのラビリンスにつながるカバンみたいなのが届いて、
なんかその時から怖いんだよね。
そっからスタートしてて、え、何から始まってたのっていう感じが怖い。
やっぱアニメはやっぱ夏感あるんじゃない？結構。もう雑だけど。
雑だけど、まあ、
冬より多いのかもしれないね。
あ、そう、なんか、ピカチュウのパパさんが、はい。あげてた、アメリカンスリープオーバーって
ね。おー、気になってる。
うん。あ、俺もこれ、結構好きで、青春映画でね。やっぱなんかその、あ、まあ、これ一夏の一晩を経て、高校生たちがいろんなの群像劇で成長したりする。で、やっぱりなんかこう、日本のわかりやすい青春映画と違って、あっちのその、ちょっとインディーっぽさがあって、曇り空な感じの青春映画っぽさが、あ、でも本当は青春ってこういうことじゃないかなっていう感じがすごくするというか、ある意味でリアルな方はねっていう、それはキラキラしたもんじゃないっていう。
なるほど。
やっぱりそういう夏休みと経験するとかがいろいろあるなとかは思って、あと一個思い出したのが、プールサイドデイズっていう、アメリカの映画で、家族で、一夏別荘みたいなところに過ごしに来たのかな。で、その主人公の男の子が、遊園地的なところに行った時に、おっさんが、だらだら働いてて、次第にその人に懐いて感化して、みたいな。で、その、おっさんが、サム・ロックウェルなんですね。
へ
ぇー。サム・ロックウェルがめちゃくちゃサム・ロックウェルなんですよ。あの軽くて、なんか適当な感じが、なんかしがらみ的なこととか、で、そういうのを適当な人が解放してくれるみたいな。
いや、だらだらしたおじさんでちょっと思い出したんですけど、トラさん。
トラさん見てんだ。
そう、私、小学生の時、夏休みは、高知にいるおじいちゃん、おばあちゃんのお家で1ヶ月ぐらいずっと過ごしてて、でもそんな毎日お出かけはしないから、なんか日中はおじいちゃんが持ってるトラさんをずっと
見てた。そうだから、あれだ、トラさんって本当はね、正月映画だけど。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、カウンターさん的には夏見る映画だ。
セミの声聞きながら横になって見てた思い出。
まあでも個人的なね、あれでそういうのにもなるよね。
なるよね。
なんかこの話がこうとか全然覚えてないんですけど。なんか。
いっぱいあるしね。
そうそうそう。混ざってるかもしれない。
はっきり夏かはわからないんですけど、ハワイが舞台で、ラブストーリーで夏っぽいなって勝手に思ってるのが、50回目のファーストキスっていう映画なんですけど。恋愛映画で多分、ニューヨークの恋人を超えてきたかなっていう。
超えてきた。
的に今すごい一番上がってきてる映画なんですけど。
最近見たわけじゃない？
去年見て、去年の旧作で一番良かったっていう。主人公が、ドリュー・バリオマーとアダム・サンドラーがこう主演でやってるんですけど。
大丈夫？
ポタセン的じゃん。
ポタセン的
じゃ
ん。なんかちょっと若干多分好きじゃないとこもあると思う。
まあまあまあ。
けど、ストーリー自体はその筋のとこは結構しっかり作られてて、で、まあちょいちょいコメディがあるからそこはコタスさん的にはどうかなっていうのはあるんですけど、はい、ハワイの景色とか、そのアダム・サンドラーが水族館かなんかのお医者さんみたいなのしてて、ペンギンが出てきたりとか、海洋生物が出てきたりとか、すごく夏っぽい。物語自体も、すごくなんかいい映画見たなっていうふうに個人的にはすごい思ったので、今一番推してますね。で、タイトルが数字つながりって言うと、500日のサマーも。
お、はいはい、10倍。
はい、まあね、タイトルにサマーが
入ってて。そう、サマーが入ってて。まあ、500日間あって、普通に冬のシーンとかもある、まあ、ある
って
あるけど。
どうか別として。
そう、サマーちゃん大体割と半袖で水色っぽくて、夏っぽい服装を着てるんで、個人的には夏に見たいなっていう感じはありますね。
なるほど。ということで、まあ結論としては、夏っていいねっていうね、ことですよね。次回のお題は、珍しい映画。急に全然関係ない感じになりますけど、これですね、最近ですね、別のポッドキャストで有名な無人島キネマ、牛田さんがね、やってるネタなんですけど、これ結構いろいろね、ポッドキャスト内でユニバース化してて。
あ、そうなんだ。
そう。
乗っかっちゃおう。
乗っかっちゃおうっていうことで。あなたが思う珍しい映画、ぜひ共有しましょう。
トイラジ。
急げー！映画館！
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は、
ザ・マミー、呪われた砂漠の王女。
こちらについて語っていきましょう。
2017年アメリカ映画、古代エジプト、王女アマネットは、 次期女王の座が約束されていたが、裏切られ絶望した彼女は死の神セトと契約を交わす。邪悪な存在として生まれ変わって5000年の時を経て復活するが、といった内容です。
で、こたつ見ました。
あ、マキ見ました。
タンタン見ました。
マリッペ見れてないです。
ということで、3人が見ました的な状況です。テンションも聞いていきましょう。こたつですね。すっとことっこいっていう感じですね。おまけさん。
あ、おまけはなんか、モンスターとかホラーとかよりも、ジェットコースターみたいな映画だった。
へぇー、うん。
アトラクション系。
そう。
タンタン。
私にとってはお化け屋敷みたいな映画でした。もう 怖かったですね。
怖かったおぉ。
はい、まあまあまあまあ。そういうレベルなんで、まあまあま
あ。なるほど。という感じなんですけれども、はい、今回ね、たくさんメールいただきましたんで、先にね、ご紹介したいと思います。ラジオネーム、オープンリーチさん。まず、良かった点を挙げると、主演のトム・クルーズの見事で程よい肉体と可愛い演技に胸キュンし、アマネット役のソフィア・ブテラが綺麗すぎてうっとりしました。またモンスター映画だけど、ゴア描写はほぼ皆無で安心して鑑賞できました。不満点は、再登場するベイルの役どころがいまいち中途半端で、コメディーリリーフにしては弱い印象でした。あと、ラッセル・クロウ演じるジキル博士ですが、正直ハイドはめちゃくちゃ怖いのわかりますが、人類を救うためには少しの犠牲を伴うとかいうジキル博士もまあまあ怖いんです。また劇中アマネットを施設に拘束しているシーンがありますが、どうせ脱走される流れは予想できますが、せめてアマネットの周りを強化ガラスでもいいから囲んで欲しかったです。厳重だったジキルの部屋とえらい違い。これから始まるダークユニバースの最初の作品ですが、最初のキャラがチート級なだけにこれからどうやって強さのバランスを取るのか不安です。ラジオネーム福山さん。突然の大音量で驚かすというありきたりな演出でしたが、ホラー苦手な僕にとっては十分でした。ただ、ラッセル・クロウのあのキャラをうまく活かせていなかったり、笑えるどころかクスッとするような気の利いたセリフも全くない。肝心のストーリーは荒だらけといった始末。まさに豪華キャストのなす B 級映画なのですが、なんだかんだ言って楽しかったりも。見るなら前の席がおすすめです。ラジオネームシマディさん。ダークユニバースプロジェクトの売りであるはずのモンスター、呪われた砂漠の王女ことアマネットの魅力がそれほど伝わってこなくて残念でした。人知を超えたパワーがものすごく早く動く、や、砂嵐を起こす、など、既視感バリバリだった結果、X-Menに入れそうだなぁという印象に。むしろアマネットの下目であるミイラたちが、トム・クルーズたちに存在な扱いを受けている方が見ていて楽しめました。ラッセル・クロウ演じるジキル博士が MCU におけるニック・フューリーでもあり、ブルース・バーナーでもある設定は面白みがありました。ですが、こうして例えがすんなり出てくるということは、二番戦士であるという証拠なので、素直に褒めていいのかなぁとも思いました。そもそも組織のリーダーとしては自己管理が甘すぎ。注射が間に合わなくても封鎖できるから安全だって根本的に間違ってるから。そして今作でもトムが生き生きとノースタントアクションに挑んでいた反面、それらのシーンではストーリーが停滞する点はマイナスかなと思います。お、ほんとほんとそう。トムは状況に流されてばかりで自我のないゲームキャラみたいにゲームオーバーを避けるためだけに飛んだり跳ねたりしてるようにも見えました。ただしトムによるトムのためのトム映画としては完成度は激高です。ラジオネームポテマキさん。悪くないどころかめちゃくちゃ楽しませてもらいましたよ。9大点以上の面白さで批判的な声が多いのが意外です。オールドスタイルなコマ撮りを意識したミイラ描写や、地面が迫る中での恐怖の落下シークエンスなどなど、印象的なシーンも多数。早くも今年の流行語になるであろう単語、セテパイを生み出した功績は大きいです。ラジオネーム山岡さん。僕がかっこよすぎて困ってますっていう感じのドヤクルーズ映画で面白かったです。死んでないのにわざわざ全裸にして死体安置所に運び込むとかいう、トム様のラッキースケベシーンが用意されていましたが、マッチョ胸筋が、若干垂れ縮みに見えて哀愁を感じました。また敵ボスのソフィア・ブテラさんが人間から精液を吸い取るたびに包帯が取れて露出度が上がっていく無駄エロ仕様で草生えました。ラジオネーム前田直樹さん。冒頭のユニバーサルのロゴがダークユニバースのロゴになるという仕様に期待値が上がりました。中盤が大変面白く、遺体安置所でのアキラ 100% ならぬトム 100% の体を張ったところや、十字軍のお墓のシーンのドリフを彷彿させるようなテンポがいいコントが続き、何度も志村後ろならぬトム後ろと言いそうになります。またトムの喜怒哀楽の顔芸に声を出して笑いそうになり、トムとアマネットとミイラ3体の5人が一斉にこっちを向いたお約束もいいです。ゾンビ化したジョニーがそこかしこに出てくるというコメディリリーフとしての美味しいところも持ってきます。毎度おなじみのトム走りも堪能できました。一方ではツッコミどころが多く、例えば3人で地下探索をしたのにいつの間にかサーチライトがあるとか、石棺を吊るしてあるのにいつの間にかヘリで輸送、飛行機墜落で兵士が次々と飛ばされるのに遺体4体が揃っているなど言い出せばキリがないです。またマーベル系のように次につながるおまけがないことも不満です。 ということで、たくさんいただきましたね。う
ん、なんか、いろいろ賛否両論、
う
ん。
そうですね、これ賛否両
論。一人の中でも賛否が
バズる。そう、うん。まあ、悪いとか知ってるよぐらいの感じですよね。うん、はい。1932年、ミイラ再生のね、もう3度目のリメイクですよね。うん、前のやつがまあ、ミイラの幽霊。で、その次がハムナプトラ。その次が、今回のザ・マミってことなんですけど、どうなん
あれだよね。まあ、良くも悪くも、お話はね、あまりちゃんとなってないよねっていうかね、皆さんの声からも出てきてるけどね。うん、一回なんかスイッチ入れたら、もうずっとガガガガガガガガっていろんなことが動き回って動き回って気づいたら終わってるっていう感じが、そのね、ジェットコースター感があったんだよね、なんか。
そういう意味では、俺も同じで、うんうん、何やってんのか全然わかんないな、これ。何が目的で、そう思ったら終わったっていう。
そう。
何かわかんないうちに終わるっていう。そういう感じは、まあ、ジェットコースター映画かもしれないですね。う
んうん、ちょっと気になるのが、うん、怖かったっぽいことを、タンタンさんもなんか言ってたし、それがどういう感じなのかなっていうのが。
私、グロいのとか全然平気なんですけど、なんか急にバーみたいな。
びっくり系がね。
びっくり系なんだ。だから余計にアトラクション感。
そう。
例えばね、パワーレンジャーでもありましたけど、もう動かないだろうと思ってたものが近づいてったら、うん、わーって動くとかって、うん、もうさ、見てる側も分かってるわけじゃん。うん、でも体がビクってなるのは、うん、これも人間のね、生理的な反動としてもしょうがない。う
ん、反射だ、反射。
反射ですよね。
基本的な作りとしては、おどろおどろしさとか薄いよね。
そのジャンル映画として捉えた時に、例えば愛のむき出しとかだったら、うん、この映画はなんとか映画でもあり、なんとか映画でもあり、すごい要素がいろいろ詰め込まれてて面白いねっていうタイプの映画はあるんだけど、うん、この映画に関しては、うん、何のジャンルでもないっていうことが、俺マイナスだなって思ってて、例えば、モンスター映画じゃないじゃんっていうところもあるし、ホラー映画でもないし、アドベンチャー映画にもなってない。
うん、そうだね。アドベンチャー要素があるかと思いきや、みたいな。
ないんだよね。
あんまないかも。
それがないとね、やっぱハムナプトラ期待してた人から
とかはそう
全然ってなっちゃう。
だから、前田直樹さんが、はい、テンポが良いコントが続きとかって、ね、ドリフとか例えたんだけど、コントに近いかもと思って、ドタバタコントに。
なるほどね。
うん。それを金かけて盛大にやった感が、うん、で、トム・クルーズの役も、ますますの、その、ジャッキー・チェン化が進んだ感じもあるような、うん、でね、ジャッキー・チェンもやっぱコント感あるじゃないですか。うん、飛行機の落下シーンも、ガチでやるぜ感で、落とすのを本当にやりましたみたいな。うん、だそういうのも、ますますのジャッキー・チェン化してきてるし、う
ん。あのシーンは楽しかったですね。
うん、そう、楽しいけどね、う
ん。で、シマディさんが言ってることで僕、本当、大賛同なんですけど、うん、アクションシーンが始まると、ストーリーが停滞するって。本当その通りで、うん、飛行機の落下シーンって、確かにすごいアクションであるんだけど、うん、その間何のストーリーも進んでないんですよ。まあ、見せ方あるじゃない。
そうだね。
今、トム・クルーズが何をすべきか分からせるだけでいいんですよ。例えばトム・クルーズがパラシュートの入ったバッグを見つける。返しのショットでトム・クルーズの顔がバッて映る。で、それをトム・クルーズが取りに行こうとするけど、なんか落下しちゃってるからなかなか取りに行けない、うわーってアクションが続くとかだったら、これってストーリーがあるじゃないですか。うん、でもあのシーンって落下するっていうことだけだから、もう避けられないことの危機感を生み出すにしても、
もうちょっと演出が欲しいと。
そう、全然関係ないとこでバスがうわーって来て、うん、あぶねー避けるみたいな、ああいうシーンとか、話に関係なさすぎて、うん、つまんねえなーっていう感じですね。
なんか前田直樹さんがメールの最初に言ってる、このロゴのやつ、うん、私もすごいかっこいいなと思って。
ユニバーサルピクチャーズとしては、車、うん、をかけてやりバス感は、うん、一応は出してるんだよね。それが成功するかどうかは分かんないけど。
そう。それって、だから俺、ユニバース化してますっていうのを最初に提示するって。
そうだね。
要はこの映画って何かっていうと、風呂敷を広げてるんですよ。うん、俺、これ風呂敷映画だと思うんですけど。うん、風呂敷をふわーって広げて、はい、次楽しみでしょって、ね、なんかクリフハンガーにもなってないっていうか。うん、このやり方っていいんですか俺すごく疑問ですね。
まあだから最近のやっぱりその、マーベルのアベンジャーズが成功しすぎて、どこもかしこもユニバース化する問題が。
そう。これ別に後からでいいんじゃないですか、うん、
まあだからやっぱ企画をどうするかっていう話なんだろうね。大きく、だからユニバーサルとしていろいろ遅れを取ってる中で、キングコングとゴジラは怪獣でやるっているし、もともとモンスター映画って言ったらユニバーサルでしょ、みたいな。
うん、私ラッセルクロー好きなんですけど、うん、この映画のラッセルクローも。うん、よかったです、うん。
マジかよ。
みんな突っ込まれてるけども。
そう。なんでかなって思うんですけど。
ね、無駄遣い感があるかもしれないよね。その、うん、ユニバース化するから、もうミスとかなきゃいけないから、とりあえず入れたとか。
今後の映画のための 土台としてしかない。そうそう
そう。設定を詰めたっていう感じ
だね。それでしかない出演の仕方だからっていうところですよね。
うん、そう。
アベンジャーズのニック・フューリーなんてね、何もしてないのにね。でもニック・フューリーとしての存在感があるっていう、ね。
あれもさ、最後におまけとしてポッと出てくるから、そうそうそうね、あ、繋がるんだってなるじゃん。うん、でもこれさ、主体になっちゃってるし、うん、しかもさ、このジキル博士っていうのがさ、うん、頭悪いんだよね、なんか。
そうね。
例えばね、現代で、もしこのジキルとハイドをやり直すんであれば、うん、この人もハイテク、うん、要はトニー・スターク的な面があっていいと思うんだよ、僕。うん、ハイドになっちゃった時に、自分はこの部屋から出られないって仕組みがあるじゃん。うんうん、それよりさ、自分がそのハイド氏になる瞬間に、うんうん注射を勝手に打ってくれるブレスレットとかを手につけとけばいいわけじゃん。うんうん、全然このね、ハイテク施設が全くね、機能してないっていうか。はい、で、さらに、この組織、プロディジウムっていうのが、謎のまんま、もう、崩壊するっていう。これって、プロディジウムっていう組織が、ほんとバカ集団の、何だったのこいつらみたいな。
そっか。
目的何みたいな。この映画の目的も何だし、うん、それぞれの行動原理も何なの。
まあまあそうだね。まあ多分だから、撮りたい絵のために設定使ってみたいな。ジキとハイドだったらハイド氏に、やっぱ変身するところをちゃんと見せて、ドタバタさせたいとか。
うん、どのキャラクターも立ってないと思って、俺は。例えばアマネットさんって、はいはい、まあソフィア・ブテラーね、うん、美しいよって言ってる人結構いるけど、うん、そもそもこいつの目的が全然わかんなくて。例えばハムナフトだったら、うん、たらイムホーテップの話だけど、それって愛してる女性を、うん、生き返すためにとかさ、うんうんうん、そういう目的があるわけじゃん、うんうん、アマネットさんってそうじゃなくて自分が王位を継承できないから高恨みで殺されちゃった人でしょ、うん、でこの人現代に蘇りました、
はい、
この人目的ありますか何もないですよね、うん、なのに瀬戸神を蘇らせるっていうことを目的化してるんだけど それは何のためなのかも全く分かんないのけどこのプロディジウムの目的もぶっちゃけ一緒では
いはいはい。
瀬戸神を生き返らせて、殺したいみたいな。うん、なんか、何がしたいのみたいな。
いや、殺したいんですよ。
いや、だから、マジ意味がわかんなくて。
だから、ふんわりしてるものを実体化させて、収めたいんですよ。
俺が収めたぞって。
そうそうそう。
すっとこどっこいっていう。
いや、だからこのコントだから。
コントなんだろうね、じゃあね。
ここまですっとこどっこいで、ああいうキャラだから、作り手側も、ある気はすると。
で、まぁ、今回、アマネットさんの、特殊能力なのかなんかよくわかりませんけども、うん、飛行機落ちて、トムの身に何か起きた、はい、あれはなんか生かされてんのか、生き返されたのかなんかわかんないですけど、うんうんうん、で、後にね、トムの友人だったさ、
はいはいはい、
ベイルさんでしたっけ、うんうん、あの人も、さらっとこうね、生き返ったりするじゃないですか。
生き返ってんのかどうかもよくわかんない。
わかんないけどね。
被ってる。
まぁ、でもとにかく、そういうことができんだったら、これもうミイラの話である必要もないじゃんっていう。そんな儀式せず、瀬戸氏に生き返らせないよっていう。
いやそれは儀式がいるんですよ。神ですから。自分のよりも上のものですからね。
で、トム・クルーズが、なぜかこう、見染められるっていうことも、はいはいはい、まあ、とにかくミイラ再生だったら、うん、自分が愛した女性にそっくりな顔の人が現代に生きてる。だから、自分の欲求を満たそうみたいに行動するのがあったりするけど、トム・クルーズである必要ってなんかあんのかっていうね。
もう逆に言ったらトム・クルーズだからしょうがないじゃんっていうふうに作ってるね。
なんかね、この体つきがいいとかさ、わかんないけどね。
トム・クルーズパワーを使ってる。
いやもうトム・クルーズだから。
で、トム・クルーズなんですけど、ごめん止まんなくなっちゃった。トム・クルーズもさ、かつてないほどキャラクターなくない？
あ
このニック・モートンだっけ？別にそのアドベンチャーに対する、
魂
みたいなのも実はないし。
言ってるだけで。
言ってるだけで。だってあのね、お宝を扱い存在だし、うん、何のリスペクトも感じられない。他の人でもいいじゃんっていう。
いや、でも他の人とちょっと映画自体が持たないんで。まあだから、そういう部分をもう逆に楽しむかどうか。かもしれないね。
もうなんかそのごちゃごちゃしてるそのシーンそのシーンで気に入ったとこがあればそれでいい。
まあ多分やっぱこれは本当の意味でこれは点だらけの映画で逆に言うとここまでやってる映画見たことないかもとか思っていいか悪いか分かんないけど変な痛快さはちょっと個人的には感じたかもしれないですね。びっくりしたんですけど、
はい、
脚本に、
はい、
知ってます？
何ですか？
クリストファー・マッカリー入ってんですよ。
嘘でしょー。
ほらほら。
入ってないよ、なんか。最初の初稿とかで
出して初稿とかなのかどうか分かんないけど、クレジットに乗る中で、ちゃんと乗ってるんですよね。びっくりして。今やトムといえばクリストファー・マッカリーみたいな ね。
唯一ミッションインポッシブルの続編を同じ監督でやるっていう人ですけど、うん、信頼が揺らぐ。
あの、アウトロー以降がちょっといいだけで、それまでボロボロの人だっていう。
そっか、そうなのか。で、今後そのね、ダークユニバースで、ジョニー・デップが透明人間、フランケンシュタインの花嫁が、ハビエル・バルデム。もうまんまパイレーツ・オブ・カリビアンじゃねえかみたいな。
大丈夫かな。
ユニバース史上最も楽しみではない。
どうなるかが一番わからないみたいなね。
うん、
見守りたい感じはあります
か、ね。うん、でもまあ、絵面としてね、トム・クルーズとジョニー・デップが並ぶとかっていうのは、うん、多分効果差あるんだろうけど、うん、最終的なことを考えると、なぜ今回女ミイラなのかっていう、うん、今のところ予告編でね、うん、全部わかる程度のことですので、うん、これからね、ちょっと、うん、まあ、ラストに触れようかなと思うんで、うん、まだ見てないよって方は、ちょっとここで耳を塞いでいただくなり、うん、ちょっとやり過ごしていただきたいんですが、うん、はい、ネタバレです。まあ、実は予告編ですでにね、
う
ん。
そうね。物見せとも言えるし、匂わせとも言える。そう、あの予告編は本当にダメだと思いますけど。
はい。
ラッセル・クロウさんがね、貞子 VS カヤコみたいな話をね、モンスターにはモンスターをぶつけろ的な。
うん。
あれ、これはトム・クルーズ、モンスターになりますよねって、もう言ってるような作りになってて、それは、言わない方がよかったよね。
だし、たとえ言ったとしても、うん、それは中盤だったらいいよ。
うん。
それオチなんだもん。モンスターになって終わりっていう。
そう。
つまり今までのね、ミイラ映画の系譜が、全部男性がマミーだった話なのに、今回なぜ女性だったのかっていうのは、すなわち男に持ってくために、要は退治しちゃったらその人いなくなっちゃうから。
なっちゃうから。
だから、トム・クルーズが、
セトシン、ね。
セトシンになっていただくための布石だったと。
うん、ソフィア・ブテロをそのままね、ね、いい仕事ばっかしてるから、アクション系で、もったいないな。
で、一番のこう盛り上がりどころね、うん、トム・クルーズ、ソフィア・ブテロがバーってやり合うところの、シーンが全然ほぼなくて、はい、終わりみたいな。
例えばトム・クルーズが人間じゃないの初めて見たかもしれないです。
映画で。
なんかいつも生身で人間離れした
役柄として。ああ、
そう言われれば。あれね。
まあ、
インタビューズ・ヴァンパイア。もうヴァンパイアになってますね。
うん、あ、そうなんですか。
あ、なんだろう、それやりゃいいじゃんね。ドラキュラもやるんだから。
そうだね、うん。でもやっぱり、ラストカット、ベルと二人で砂漠を駆ける、
うん。
あの絵面だけで見終わった感じは、俺はすごく良かったですけど、
うん。最初からエジプトでやれよって。
いやーなんか、あれいいですよね。
うん。企画自体は面白いなって思うんですけど。
そうなんだよね。
どっちかっていうと、そのアメコミ系の今までのヒーロー的なのがこう集まるっていう話より、モンスターがこう集まってくる方が、個人的には面白そうだなって興味は持ってるんで。
はい。次のフランケンシュタインの監督、確か。
美女と野獣のビル・コーン。
あ、そうだ。そうだよ。
マジか。
うん。がフランケンシュタインだね。
ありっていうの初めて。
逆にこれだけ期待できそうな
。なんかこうユニバース化する前提で進めるんじゃなくて、それ作品ごとの単体でも楽しめるようになって繋がっていくと本当はいいんですよね。
そう。ユニバース化するってことはさ、そのキャラクターは生きるってことが分かってるってことじゃん、前提として。
あ、なるほどね。しかも、こういうモンスターものだとしたら、そこ結構重要かもしれないね。
そう。それって俺ほんとつまんないなって思うんだよね。
なるほど。
っていう風な弱点も見えたところで、まあ、今後確かにどうなっていくかってことは、気になるシリーズではもしかしたらあるかもしれないな。うん、じゃあ、次回のですね、急ぎ映画館、ルーレットを決めていきましょう。まず話題作。これはもう、スパイダーマンホームカミング、です、
うん。
ということで、こたつも同じスパイダーマンです。はい、おまけさん。
おまけは、実はあんま知られてないけど、こういうのもやるみたいなやつがあって、フェリシーと夢のトーシューズっていう、なんかアニメで、エルファニングとデイン・ディハーンとか、あの歌手のね、カーリー・レイ・ジェプセンとかが、声優やるっていう、ちょっと気になるなって感じで。
はい。では、アリペ。
素晴らしき映画音楽たちを。
あ、これカリコレ？
あ、カリコレの中ですね。だから、2、3回しか見れないかな、チャンス的に。
あ、なるほど。判断。
私は、少女ファニーと運命の旅で。
はい。で、チャムレイが、スパイダーマンです。
うん、うん。
そして、ガワラさんは、リボーン。ね。
うん、うん。
さあ、それではルーレット回しましょう。お、ちょっと、ルーレットの仕様が早く、なんかもう逆回転してるぐらいの速さ。あ、スパイダーマンよかったということで、
まあまあ。
次回、スパイダーマンホームカミングを、皆さんで見ていきましょう。
はい。
ドイラジ自由研究今回から新コーナーでございます。みんなが見つけた映画にまつわる法則や傾向などをね、ゆるーく検証していく、そういうことになっております。
はい。
まずはリスナーの方からいただいた研究成果をね、こちら発表したいと思います。はい、ラジオネーム、ローガイ君。
はいはい。
予告編であまりにもいいショットばかり出す映画は、期待外れの法則。私がこの法則に気づいたきっかけは、ダイハード3でした。予告編を見たら、すげえと思いましたが、映画館を出ると半金を叩きつけて、1800円返せと叫びたくなったのはいい思い出です。ということで、皆さん、どうですか？
これは、あると思いますね。
ある。
はい。いや、なんか私の周りの人もよく言ってるから、
うん、
多分これはかなり共感を得られる法則なんだ
と。だからなんかあれだよね。 やっぱ予告編でいいの出しすぎてるってことは、それしかないって感じになっちゃうから。
ザ・マミーみたいなことですか？
あれですよね。期待してたのを超えてくるものが出てこないから、チケット叩きつけたくなるっていう。
そうだね。
そうなんだよね。
予告でよかったじゃん、なっちゃうっていう。うん、
ね。
まあでもリアルスティールとかの話もあるから、予告で大体全部の話まで分かっちゃうのに、見ると大好きになるっていう。
ああ。
でもほら。そういう映画もたまにあるな。
マーキさんね、シグナル。
はい、うわあ
そうだそうだ。
予告すごく良かったですよね。
神予告ですよ。今まで見た中でも神予告レベル、ああ、ローガンさん、すごくわかります。
ということで、じゃあ、この研究成果は、
あ、認定します。
認定します。
認定で。
全員認定ということで、ドイラジ学会行き一発目から。ね、どういう設定でこれ始めてるのかみんな分かんないけ
ど、ね。どこに学会があるのか分かんないけ
ど、うん。ドイラジ学会にこれ持っていきましょう。
はい。
うん、いい報告でした。
うん、
さあ、次の生徒はですね、マリッペくん。
なれない、この感じ。オープニングがイラストで、すごくこだわりがある作品は、いい作品が多いです。
なるほど、うん。
はい。
あれのことだな、最近の。
最近ありましたね。
もう怪物はささやくもそれにすごく近いです。
うん。
あと二つ、もうオープニングでこれ100点って思ってる作品があって、はい、何度も上げてるタイピストと、
はいはいはい。
あと、キャッチミー浮遊キャン。
キャッチミー浮遊キャン覚えてね。
最高ですね。
矢印がうんみたいな感じみたい
な。なんだったらそのオープニングをずっと見てたいぐらい好きなんですけ
ど。映画としていいのかって。
そこで引き込まれるんですよ。うん、まず、外の世界をふすって。消されて、うん、一気になんだなんだって見て、あ、すごい好きかもっていうところで興味を引いて話に持ってかれるわけです、
うん、
最高ですね。で、話も良かったっていう、なんかそのオープニングでそこまでこだわってる作品って、
うん、
やっぱり作品への愛情も強いんですよね。なんか
そうそう、やっぱ監督が指示与えて作ってるってことが結構多いじゃない。ヒッチコックとかもさ、ソウルバスとかに頼んで北北西に進路を取れとかのさ、ビル沿いにこう文字がバッて出たりとかするとか、永遠の子供たちとかさ、バニーレイカー行方不明かってちょっと今混同してますけど、子供たちが画用紙をビリって破ったらそれがクレジットになってるみたいなのがこう続いていくみたいなとか、
まあだからあれだよね。だから作り手側がオープニングに対してもちゃんと意識を向けてるってことは、全部に意識が行き届いてる。
そうそうそう。いや、まずとりあえずその映画館にいるってことも忘れさせるぐらい集中させるっていうのはやっぱり違いますよ。
俺でもね、やっぱオープニング始まっちゃうと、一回こう気が抜けちゃって。
気が抜けちゃう。うん。うん、
まだかなーみたいな。まだ始まんないのかなーみたいな気にはちょっと結構なっちゃうタイプですけど。じゃあこの研究報告。
まあ認定します。
認定します。
ってことでじゃあこちら認定ということでね。
はい。
うん、過半数。
過半数が。
じゃあ一応壁紙にね、貼っときましょう。
はい。はい、壁紙に。
じゃあそれでは、またね、リスナーから。ラジオネーム、ドレーミフくん。
映画、ソーや、マーベルキャラクターのマイティー・ソーの話をした時の、相づち、ソーソーとつい言っちゃう、意図しないダジャレ不可避説。
そうね。
そうね、そうそう。まあ、今言っちゃうけどね。
もうそういうことですよ。今そうなってる。
不可避だ。
これは、避けられませんね。
避けられない。
これ、認定します。
認定します。
うん、認定します。とよくわからないので。
そうですよね。またそうですよね。
またそうですね、ちょっと。
もう、逃げられない。
逃げられないな。
マーベル知らない人から
です
ね。ああ、そっか。
ってことで、じゃあまあ、認定。
はい。
はい。ね、壁に貼っといて。さあ、続いて。ラジオネーム、島でいくん。
エンドクレジットで日本人探しがち。
の法則。ハリウッド映画などでスタッフの中に紛れている日本人、まあ日系人とかのね、名前を見つけると、ちょっと嬉しいという話を聞きました。おまけ映像があるかも、そもそもクレジットも映画の一部。明るくなるまで立たない。様々な理由でエンドクレジットを最後まで見守る人がいると思いますが、自分は日本人を見つけては狭い日本を飛び出して頑張ってるなぁと感心してしまいます。さあ、こちらの法則どうですか？
いや、よくわかりますね。私も探します。
探しがち？
はい、探しがちです。
いや、わかる。
え、わかる。
わかるわかる。探しがち。
あ、探しがち。
ないかなと思っちゃう。
へ
ぇー。あ
ー、うん。で、アルファベットの並びで、日本人って意外と独特で、すぐパッと見つけるよね。
なんか意外と目に入ってきますね。
そうそうそう。
あ、いた。
あ、そうそう。そう。
うんうん。これ今、そうの話
してないけど。マリピ君どうですか？
あ、私あんまり見ないですね。なんか、基本的に字はほとんど見てなくて、
うんうんうん、
字の流れ方とか、背景がどうだとか、音楽とか、そういうのを見ながら、ぼんやりしながら、浸ってるタイプなんで。 たまたま見つけたりしたら、あ、嬉しいってなるんですけど、うん、多分、そのローマ字とかで書かれてたら、全く見つける気はないんで。
こたつもですね、全く探さないんですけれども、うん、何してるかっていうと、うん、頭の中でですね、うん、ちっちゃなマリオを出します。
あれか。
あります
ね。これはマリオじゃないけど、
うん。あの、足場が流れてくるみたいな感じで、ね、上から頑張ってこうマリオをね、下にこう、一生懸命送るっていう。
いや、俺単純にボールが上から、コロコロコロコロって、あの、名前と名前の間
ストーンって。そうそう、ストーンって落ちて。
コロコロコロ、ストーン、ストーンってやって。
そういう感じ、そういう感じ。あの、
はいはい、
どんどん頑張って下に降りてくる。っていう遊びをします。
そうそう、だからそれが追っつかないとゲームオーバー、
ね。そうそうそうそう。全然伝わらないよね。本当だから、ほとんど何も見てないに等しいっていう、はいはい。ということで、過半数を得られましたので、こちらも認定、
はい、
ということでね、うん、じゃあちょ掲示板に貼っといていただきましょう。はい。はい、ということでね、まあ、他にもいろいろいただいたんですけれども、今回はこのような形で、はい、こんな感じで自由研究をね、皆さんね、発表していけたらなと思います。
はい。
お待ちしております。
いらじ。
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本気で語ってしまうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい。今回の映画が、ラジオネームポテマキさんからいただきました。カリウドの夜です。それではあらすじお願いします。
1955年アメリカ映画、大恐慌の中、家族のため強盗殺人を犯したベンは1万ドルのありかを子供のジョンとパールに告げ、警察に捕まえられ死刑にされてしまう。同じ雑衣房に収容されていた偽伝道師ハリー・パウエルはその金を求めて家族に接触してくるが、といった物語です。
テンションですね。こたつ、悪役のハリー・パウエルが最高です。おまけさん、
見どころがいろいろあってよかったかなと思いますよ。
おお、タンタン、
楽しかったです。
マリッペ、
私はなんか古い映画なので、うん、あの映画のなんか画の作りとかはすごいいいなって思ったんですけど、うん、話はそんなにっていう感じ、
うん、なるほどね、うん、なんかねおしゃれなのかなみたいなね感じありましたけどもね。はいはい、なるほど。監督がチャールズ・ロートン、この方は俳優出身で、うん、もうこの作品で大こけしてっていう、これ以上撮ってない、
そうこれ以上撮ってないみたいですね、
というね。なのにいろんな監督に影響を与えてるって、ね、
そうだね。だからやっぱりアメリカではこけたけど後々評価が高まって、あとやっぱりヌーベルバーグの人たちが称賛したりとかしてみたいなのがあるっぽいですね。
ね、スピルバーグやデビッド・リンチにね影響を与えたって前回ポテマキさんがね、うん、メールで言ってましたけれども、
うんうん、まあ、デビッド・リンチは分かるよね、うん、なんかああいう今何が起こってるか分からない感じの状況とか、うん、ビジュアルをなんかいろいろ整えて見せるとかは、
あとなんか星空から始まるみたいな、
うん、なんかあらすじだけ聞くと怖そうだなって思ったんですけど、うん、別に全くそんなことはなかったので、
まあ、あ、こういうのは大丈夫なんだね。
全然怖い要素なくないですか。
私むしろすごい怖かったですね、
ポイントが違うんですね。
そう、
うん、
この悪役絶対ね、悪役ベスト100とかに入ってそうだなと思ったら本当に入ってて、
うん、すごいよね、なんか他にないというか、
そう、憎たらしいみたいな、うん、子供を騙そうとするってもう最低中の最低だと思うんだよね。
牧師なのに金目当てでみたいなとかで、うん、なんかよくわからないよね。お母さんとね、うん、あの結婚しましたって言って、はいはいはい、新婚旅行で初夜、うん、お母さんの方がもうね迫ってきてるのに、うん、そんなことじゃねえんだよみたいな、ブチ切れみたいな、うん、そこで変な聖職者的な雰囲気も見せつつ、それをうまいことやってコントロールするっていうのがもうなんか不思議なバランスというか、普通だったら垂らし込んでみたいな、うん、でもう支配下に置くとかだけど、そういうことじゃない支配下に置き方が見たことないとか思って、
あれだから性的不能者ってことだよね。
あ、そうなの、単純にあれ、
私最初になんか逮捕される時ピンク映画じゃないか、映画見てました
ね、はい、
そこのあの無の表情がなんかそういうの物語ってる感じが、
あ、じゃあそうなんだ、
垂らし込むとかができない、
できないんだ、うん、あ、なるほどね、そのシーンも面白いなと思ったけど、うん、どっちかしたらそうやってあの迫ってきてうずいてる方はお母さんの方でって、ああいう描写もなかなか出せないじゃん、うん、他の映画で、うん、そういう不思議なバランスがこうやっぱりデビッド・リンチとかに近いのかもとかもちょっと思って、う
ん、なるほどね、
うんうん、私はあのハリー・パウエルさんよりはもう愚かすぎる大人たちにイライラしてたんで、
あ、そっちですかね、あの、
いやいやいやみたいな、
お店の夫婦、
そうそうそうそうそう、
あ、だから俺恐怖で言うラストの方にの話をちょっと先言っちゃうけど、うん、なんか騙されたみたいな、うん、暴動みたいなあったじゃないですか、不審、うん、あそこのがめちゃくちゃ怖かった
っていうのね、そっちの方にね狂気を感じます、ね、
うわ本当嫌だ、もう嫌だっつって。
ね、
いやなんか私も 落ち着かないなっていうような気分がずっと続くなっていう映画で、すごい心地悪いなっていうのがすごい続いてて、なんだろう、何が嫌なのかなってこう今話してるのを聞きながら思ってたのが、もともとあった普通っていうのが、例えばお父さんが捕まったとか、二世牧師が来たからとか、そういう何かによっていきなりすごい角度で揺らいでくっていう、あの変化の仕方だとか、それで今まで信じてたものも、あ、頼れないんだとかっていう不安感、子供からの視点の狭い世界の中ですごくそれって恐怖だなって思って、
そうだよね、やっぱ子供からしたら親が一番安心して信頼できるはずなのに、 そこが一番もうダメになっちゃってるから
揺らぐっていう、
ね、怖い。
とんでもなく、なんか、それが多分すごい嫌だったんだなっていうのを今すごい感じました。
ああ、それ、共感ですね、そこは。もう本当に親がさ、子供たちに、要は、貧しすぎるから、強盗殺人してお金を渡して、で、このお金をお前たち隠して、後で使いなさいよ、みたいな感じで警察に捕まってくみたいなシーンがあるじゃないですか。あの時に、いやいや、この親父ふざけんなよっていう、そんなでかい秘密抱えさせんな、子供に。こいつ最低だな、
もう、切羽詰まってるのは、切羽詰まってるんだろうけど。
詰まってるんだろうけど。だったらもう先に隠して、後で手紙で伝えるとか、なんかそっちなんじゃないのかなと思って。
そんなことができる強盗犯だったら、あんなことにはな
っちゃう。そっか。で、隠し場所が、アホかみたいなね。
まあ最初はやっぱり注意されなかったけどね。ここほんと面白いなと思ったけど、やっぱ途中から、ほぼ分かって、もう狙いに行くじゃん。不思議なコミュニケーションでやろうって、探って取ろうとしたりとか、なんだこれみたいな。ちょっと面白かった。
あれ最悪だね。で、どこに隠したの、で、主人公の少年は何歳ぐらいなのね。
中学行くか行かないかぐらいに見えるね。
で、妹はもう、すごく不安定なさ、年齢じゃない。
そう。だから妹が、やばいよね。
だから妹に託されてるっていうのの、ハラハラ感が。
ハラハラがすごいよね。で、あの妹はなんか、懐いちゃうし。
そう。そ
ういや、だから、やっぱ、お兄ちゃんの辛さが半端ないよね。
そう、そうですよね。
それが怖いっていう感じなのかな。一番なんか、この影響すごいな感は、ラブとヘイトの指に入れ墨入れてるって。これもう無数にあるよね、今ね。
あるある
ああやって入れ墨入れてるっていう人が出てくるって。
ここにってことですか？
そうそうそう。まあ、俺最近、ドイツのピエロがお前を嘲笑うとかもなんかギャングの人たち、なんかそういうラブヘイト的な入れ墨してたなって。
結構いますよね。私が見るようなアクション映画でも、しょぼそうな悪役の人がなんかやってるイメージあります、
ね。いるよね、すごく。これ元ネタだったのか、みたいな。完全に現実世界に入れ墨入れてる人日常にいっぱいいるでしょこれ。
もうなんか本当に白黒の映画の中で、服装とかとしてはすごく普通なのに、異様にこの人に狂気を感じるなっていうのを出させてる一部として、やっぱ手に入れ墨っていうのは大きなあれだったなっていうのをすごく思います。
今どっちの手で触ってるかとかそういうのとか、
ね、
さあということで感想メールもいただいてますのでご紹介いたします。ラジオネーム山岡さん。せっかく秒速で偽牧師の犯罪の証拠を見つけたのに、警察に通報したら絶対わしが逮捕されるとか言ってビビりまくってる船おじさんが一体今まで何をやらかしてきたのか非常に気になりました。
ああ、
確かにね。また銀行強盗公主刑のコンボで父親が死んだ兄弟に向かってオリジナルソング首吊りの歌をプレゼントしてあげる土地区小地元チルドレン、出会って一日で再婚させる縁組魔術師おばさんなどなど、この映画ならではの面白いポイントが多数で良かったです。いやー、やっぱそこの面白がり方大事だよね。ラジオネーム、ローガイさん。うろ覚えですが、この映画が作られた時代は、ジョン・スタインベックのエデンの東などが顕著ですが、聖書の物語が露骨に出ていて興味深いです。映画史を知る人なら、語るでもないリリアン・ギッシュが当時まだ生きていたのも驚きですが、彼女が出演してたイントレランスにも、聖書の話が詰まっていますので、養っている捨て子が向かう夜の街の凶楽と大敗を象徴するかのような描写は、イントレランスのバビロンを彷彿とさせ、ちょっとしたセルフパロディーかなと感じたショットでした。他にもリリアン・ギシュが偽牧師にライフルを向けて追い払うシーンはグラントリノでライフルを突きつけてチンピラを追い払うクリント・イーストウッドのショットと構図が似ており、二人とも許されざる者のタイトルがついた作品に出演しておりますので縁もゆかりも深いのかもしれませんということでね。確かにあの銃構えたところとかね、おーってなるよね。あの人だけ唯一まともっていうか、
そうですよね。
なん んかその前のいろいろの話からして、あの人も信用しちゃいけないんじゃないかなっていう目で最初見ちゃってて、ずっと不安が抜けないって、うん、無駄な心配をずっとし続けるって。
確かに確かに。まあ、でも俺あのね、歌合戦するところ。
ああ、
はいはいはい。
あそこで私の方がどっちかというと本当の聖職者よ的な、
そうそうね。
感じがして、
あ、そういう意味だ。
ここで俺もちょっと信頼感得たな、
うん。お前みたいなやつには歌わせないみたいなね。
うん。うん、即座に見抜いたっていうね。うん、でも、おばあちゃんだからね。頼れるけど。
そこがうまいよね、またね。うん、ちょっと、ハラハラ感が。
ちょっとそう、気が抜けないんですよね、やっぱりね。
うん、
だから、キャラクターの置き方とか、そういう設定だけでなんか、やっぱサスペンス感が増すっていうのは、すごくうまいなと思うよね、うん、やっぱ、
うん。
あとそう、あれね、あの、船のとこの。
あ、船おじさん。
船おじさんね。
山岡さん。
なんであんなビビってんだろう、確か山岡さんが言ってたけどね。
でその後ね、ようやく子供たちが駆けつけた頃にはもうね、もうダメダメだった、ね。
ダメダメだ俺あれ、なんか、酒こぼしたから、
うん、
これ燃えちゃうんじゃないかと思ったのに、燃やしもしのままダメダメさっていうある意味です。その、
燃えてはいなかった。
あの時にさ、車に乗ったお母さんが湖の、
ちょっとあれすごいよね。
綺麗でしたね。
透き通ってて、こんなとこあんのみたいな感じ見るけど、これ多分全部スタジオで撮ってる
ね。撮ってるね、多分。
うん、あんな木とかブワーとか生えたりするのも、あと上からさ、
そうそうそうそう。
撮ったりしてるとことかも、スタジオってことだよね。
そうじゃない、うん、
本物に見えてミニチュアとかそういうことだろうね。
でもこれ結構、金かかってるよね、やっぱね。もちろんドローンとかもないし。
ないからね。そういう意味で言うと、この撮影監督があの市民系の人と同じっぽいですよね。市民系ってすごいじゃん。
うん、
今見ると何がすごいか分かんないけど、当時の技術で考えたらこのそうショットとかおかしいよね、うん、おかしいよねっていっぱいあるじゃん。
うんうん、
だから狩人の夜も多分そういうのがいっぱいあるよね。
あるよ。いや、だから本当に1955年の映画だけど、今見てもやっぱりすごいいいなと思うのは、撮影がすごくいいから、
そうそうそう。
すごくいいんだよね。やっぱり白黒で、しかもやっぱフィルムノワールだから、暗いシーンの影の使い方をすごく考えて作られてて、印象に残ったのが、この上か、上が三角になってるのね、
はいはいはいはい、
で周りが暗いから、うん、そこだけ三角に浮かび上がってて部屋の中が、うん、これ映画館の真っ暗の中で見たらもうスクリーンとかもなくなってそこだけがこうやって浮き出てなんか不思議な体験なんじゃないかと思って、
なるほどね、
だから本当にいろいろ考えて構図とか作られてて、
うん、
昼のシーンはねそうでもないけどやっぱ夜のシーンとか暗いシーンはねすっごくいいですよ。
そうだよね、
うん、
今考えたらね夜のシーンをモノクロで撮るってね、
すごく計算して考えなきゃ撮れないんだなっていうのは、そうそうそう、ちょっとアート感が出るというか、
そういうアートさは多分いろんな人に影響を与えてる部分
が、ね、あると思うね、
お金の隠し場所、
うん、
はいはい
人形でっていう、うん、それで一回女の子の方が出しちゃうところ あんな戻んないでしょ
と思って、やめてよと思って、ね、切ってんのねあの妹が本当に怖い、一番怖いかもしれない実は、
ハラハラ。
多分オードリー・ヘプバーンのさ、うん、暗くなるまで待ってとかって、多分こういうところから発想してんじゃない？人形に、
うん、
麻薬隠してなきゃあれ。
ああありましたね。
ね、
うん、
だから人形を争奪する話になってるっていうところとか、めっちゃ影響受けてそうだなと思ったけど。
しかもあの切った切らしがね、風で飛んでね、外からできた足元、うん、パワーパワーっていくから、
うん、もうバレた
ちょっとやばいやばいやばいと思うけど、
だから逆に気づかないのが不自然みたいな。完全に疑ってかかってるさ、
う
ん、感じなのに確かめに来ないっていう ね。あ、ここ今や、うん、甘設定だなって。
あ、ちょっと、ちょっと、あっちで何やってんだって言いながら来ないくって、
う
ん、急げ急げ、まあコントっぽかったね。
うん、そうあとね、地下室に隠れて、出てこいよ的なのも、ね、下に降りてこないでさ、
うん、
っていうところとかも結構、
うん、
あ、ちょっとまだ設定甘めだな、みたいな。だけど、だんだんね。
まあでもやっぱ舐めてんだよね。
子供
だからっていうね。
確かに。その、お金の隠し場所がどこなんだっていう話を聞かれて、うん、地下室の石の下なんだっていうことを言った後に、うん、これで逃げれるぞ感が出るのに、そうそうそういや、それで逃げれると思っただろうって言って、その前歩けっていう、あの感じ。
つい
てこいつ、ね、あ、ダメだっていう感じの絶望感。うん、この感じすごい怖い、嫌だっていう。
そうよね。完全に墓穴掘った感じになっちゃった。
そうそうそう。もう逃げれないみたいな。なんか一つ笑っちゃったのが、あの、うん、船で逃げていくときに、うん、船のところまで結構沼っぽくて、うん、あそこですごい、
うん、滑ってる。
そのまま滑ってるシーンはちょっと、うん、あ、大人なのに、と、うん、そのまま行くんだと。
うん、だそのパウエルさんにさ、うん、恋心みたいなの抱いちゃうさ、女の子。
ああ、もう。
もうダメだ。この女めんどくせえみたいな。
本当にね、ちょっと、そういうのをね、おばあちゃんはね、ちゃんと分かってね、やめなさいって言ってるのに言っちゃうっていう。
そう。
まあだからそこがやっぱりその、10代で恋愛とかに興味がすんごく強くなってきた頃の女の子なんだなとは思うけど。
そうそう、なんか年上みたいな人が、すごく魅力的に見えちゃうみたいな。
財力があってみたいな、ね。
そうそうそう。ありがたい。
買ってくれた。本当あいつ買ってくれただけでねっていう。
年によって見えてないものが違うんだなっていうのがすごい出てますよね。
確かに。
だってあと、妹もね、うん、あんだけ逃げて船で、うん、で、おばあちゃんち行ったのに、おばあちゃんち見つかったら、人形ポイ捨てて抱きつきに行ったからね。ちょっととか思って。
やっぱりですね、危ない。だから本当あの少年になりきってみると、
本当辛い。
頼れる人が本当にないっていうのは、辛いよね。ということで、名作ですね。
うん。見どころいっぱいあると思います。
この映画を見て皆さんも、もう本当映画を作りたくなるかもしれません。ラジオネーム、ポテマキさん、狩りの夜、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しませていただきました。ということで、次回の暗い映画愛が、ラジオネーム、オープンリーチさんからいただきました、刑事物語。この映画は幼い頃にテレビで放送されており、この映画の影響で今でも木製のハンガーを見つけるとヌンチャク代わりにしてしまいます。ただ、この映画は5作までシリーズ化されているものの、テレビで放送されるのは2から5で、第1作目を見た記憶はありませんでした。つい最近になってその第1作目を見る機会がありましたが面白かったです。当時の武田鉄矢の素晴らしすぎる肉体と、香港ポリスストーリーのジャッキー・チェンを彷彿とさせるアクションに心奪われました。もし、武田鉄矢の歩む道が今と違っていたら、エクスペンダブルズの出演者にスタローンとステイサムの間に武田鉄矢が立っていたかも、と思わせる一作です。へー、ということで、次回、刑事物語を皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。じゃあ告知あればお願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い8月の開催のお知らせです。日にちは8月の27日日曜日のお昼から、渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。で、8月の13日日曜日までにお申し込みいただくと500円安く、チケット買っていただけますので、ぜひ検索してお申し込みをしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは珍しい映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではスパイダーマンホームカミングを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで刑事物語を鑑賞していきます。またあなたが見つけた映画のちょっとした法則や傾向などありましたら、新コーナーボイラジ自由研究でゆるく検証しますので、ぜひ投稿してみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターの場合ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただけますと全部感想を拾えますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、8月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手はこたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
まったねー。
ファッション 80s ミックス、お供はコーラとポテトチップス、ハンカチ必須でどっぷり浸透。